2月18日木曜日、今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、この後8時まで生放送です。このところいろんな人に心配されるようになりまして、オープニングのタイトルコールでちゃんと天気が言えるかどうかっていうね、上柳さんちゃんと言えましたよ。
言えましたよ。
もうこれで今日の仕事8割以上終わったというね。
いや、これからですよ。ここで8割使わないでくださいよ。頼みますよ。
すいません、ね、
大切な1週間ですよ。
そう、大切な1週間ですし、今週特に今日はですね、あのこの番組があって、私もその後、辛坊治郎さんの、ズーム、3時半からありまして、さらに夜9時からはですね、清水美智子のミッチアンインポッシブルリターンズと、こういうことで、こちらも一つよろしくお願いいたします。
働きますね。
いや本当にね、呼んでいただけるうちがなでございます。一つ皆さんよろしくお願いいたします。さあ、あのスタジオ長官各社入ってまいりまして、もうね、なんか昨日番組終わってからさ、まあ、スタッフルームというか、はい、仕事する一個上のフロアに上がっていって、まあ、そこはあのいろんなところに方々にテレビがついてて、で、我々が上がっていくような時間帯っていうのは各社ワイドショーやってますけれども、もうなんかね、ワクチン競争局というような感じで、わざわざ病院にカメラ入れて生中継までしてるよというね。で、その生中継に副音声みたいな感じで、スタジオにいるお医者さんが解説するみたいな、
は
い、
今1人目のとか今3人目のみたいな感じでしたね。
そうそうそうそう、今打ちましたみたいな。そういうことすることなのかこれはっていうね。ということで、新聞各紙朝刊一面もこのワクチン初接種というところを一面に取ってるところが多いですね、
はい、
朝日、読売、そして毎日と一面です。で、一方東京新聞もですね、うん、で、オリンピックの人事一面が産経新聞と、もうなんかこの2つのニュースで他のニュースないのかっていうようなことになってますが、実際は海外も含めていろいろ動いてますんで、その辺はですね、今日は7時台三宅邦彦さんにじっくりと解説をいただこうと思っております。6時台からですね、この後すぐです。それからそのワクチンについてはですね、ロサンゼルスのトールさんという方、この方あの前にね、医療関係に勤めてらっしゃって1回打ってきましたよっていうメールくださった方ですが、2回目を打ちましたと。で、今回は前回でアナフィラキシーショックが起こさない体質であることが分かっているので、すぐ帰っていいということで、あのお店の中で滞在して待っててねっていうのがなかったんだと。で、そこでこの方あのさらに考察を加えてくださってですね、日本でワクチン接種が進んできたとき、1回目の方と2回目の方をうまく組み合わせれば効率よく15分の待機所を回せるんじゃないかと思いましたと。なるほどねっていうね、あ、この辺は確かにね、どうしたってタイムラグが出るわけだから、あ、非常にね参考になるなっていうか、こういう先行知見をどんどん生かす形で、日本はやっていけるっていうのは、ひょっとしたらちょっとメリットになるかもしれないなっていうね。ワクチン接種というと何か副反応だとかね、いろんなことを言われますけれども、ちょっと希望も見えるメールありがとうございます。
ありがとうございます。
それからですね、今日もまた大荒れの天気心配なんですが、
はい、
さらに地震の影響というところで、今も東北新幹線一部止まっております。一方で常磐道、道路の方はですね、新地と
相馬と新地インターの間がですね、
のり面が崩れたというところが、昨日の夕方6時に再開をしたというね、これもまた嬉しいニュースが入ってきましたが、仙台市のメガッチさんからメールいただきました。26歳の方なんですが、私は宮城県にある新幹線総合車両センターで勤務しています。おお、そうですか。これね、新幹線のいわば車庫リフにあるんですけれども、あ、そうですか。この度の地震で日々の車両の出入りがなくなり、部署によっては今後の作業予定白紙になったところもありますと。幸い今回車両に被害はありませんでしたが、電気などの施設は大きな被害を受けて長期間ご不便をかけることになってしまいました。コロナで鉄道利用が減る中、さらに追い打ちをかけられ、先行き不透明で、不安が募るばかりです。バスや飛行機の増発のニュースなどを見るたびに、新幹線を待ってくれている人がいるんだと思って、気持ちを新たに毎日仕事をしています。各現場の社員昼夜は欠かず頑張っています。復活しコロナが収まった暁には安心して旅行を楽しんでいただければと思います。
はい、
現場からいただきました。いや本当に、いやだしね、それこそ新幹線の代替でっていうことで、バスも飛行機も頑張ってるし、あと在来線も頑張ってると、東北本線とそれから常磐線っていうね、昔からあるこの東京と東北をつなぐ大動脈が、今も動いていて、でそしてね、この間それこそ暴風雪になった時にも話題になりましたが、日立という特急列車が仙台から品川までを結んでいて、でその日立22号っていうのが仙台1時57分発で、普段通りだと夕方には品川に着くという便があるんですが、これがですね、雪とか風雪で出発が遅れて、でさらに途中途中でも、徐行運転などをしながらですね、それでも途中で運転打ち切りにせずに、なんとかなんとか夜2時半過ぎに上野に着いたっていうですね、まあ、中にはひょっとしたら受験生も乗ってるかもしれないとかね、そういう中でもですね、諦めずに最後までっていうことをやって、くれていると、大丈夫です、鉄道はあなたを目的地まで必ず安全に送り届けますんでというね、しかもねその先の話があって、着いたその日の朝山手線が止まったんです、
ね、あそうでしたね、う
ん、受験生本当に大変だったと思うんだけども、まあ、その意味じゃ311のね、暗い中でも勉強しながら国立を2時とかに備えた方々だってねいるわけで、その人たちが今10年経って社会人として立派に働いている、うん、ひょっとしたらその中に、今 JR で働いている人だっているかもしれないっていうね、本当いろいろ考えさせられるニュースが多いんですけれども、なんとか希望を持ってね、明日へ向かって頑張っていきましょう。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、この OK コージアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私ら新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひご意見をしてください。今朝のコメンテーターは内閣官房参与で外交評論家三宅邦彦さんです。6時台からご登場いただきます。緊急事態を乗り越える6時からズバリ提言、工事専門家会議、この後6時10分過ぎというところです。今朝は対米対中菅政権の今後の外交戦略、次の一手はというテーマで、お聞きいたします。そして7時台取り上げるニュースですが、アメリカ軍の駐留費について現行の負担額維持で合意というニュース、昨日入ってまいりました。それから新型コロナワクチン、東京オリンピックパラリンピック組織委員会の新会長、さらにイランの核合意について、さまざま動きが出ております。そして G7 が新型コロナ対応策などで19日、今週末にオンラインでの協議が行われるということ、そのあたりも伺ってまいりましょう。
今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で5人の方にキリン一番搾り1ケース24本入りをプレゼントしています。ポッドキャストや YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。番組ホームページのプレゼント応募フォームから住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
今週は6時からズバリ提言、工事専門家会議、今朝のコメンテーターは内閣官房参与外交評論家三宅邦彦さん、この時間から登場です。おはようございます。
おはようございます。
ありがとうございます。
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 よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、三宅さんにこの時間伺うのはこちらのテーマです。対米対中菅政権の今後の外交戦略、次の一手は。アメリカはトランプさんからバイデンさんへと政権が変わりました。そして日本も菅さんに去年の9月に変わったところと、いうところで、お互い顔ぶれ変わってきたところですね。
まあ、外交っていうのは強いて言えばバトンリレーみたいなもんでね、一人で全部走るわけじゃない、マラソンじゃないからね、
はい、
だからちょうどバトンを渡していかなきゃいけないし、場合によってはその逆風が吹いてね、バトンを落とさないことが大事なんで、
はい、
ね、で逆風といやですよ、ほら今コロナですから、世界中外交止まってんだよね。ですからその場でベストを尽くさざるを得ないんで、まあ、その意味ではまずそういう役割を菅政権は担っているということが第一点、第二にですね、やはり日本を取り巻く状況というのは1990年代冷戦が終わって頭でね、
はい、
そしてアメリカ独り勝ちになった、しかしそのアメリカがどうもややこしくなってきて、
はい、
頼りにならないかもしれないと、で中国が台頭してきて、ロシアがまだ偉そうな顔してると、そしてイランだインドだと、こうなってくるときにね、
はい、
日本はどうしたらいいかって言ったらね、やっぱりそれは 日本の国益を最大化する方法ってそんなにいっぱいあるわけじゃないですよね、うんうん、中国ロシアと組むかってそうじゃないでしょ
う。
じゃあ独自でやりますか、そんな金ないでしょ
う、
ガッツもないかもしれないけど、そうなったらば、
はい、
いい同盟国を見つけて、そして現状をできるだけ維持すると、となるとですね、まあ、ある意味でそれは安倍さんがやったわけで、それはまあ我々安倍外交と呼んでるんだけども、それはこれから仕上げの時期に入ってくるんだろうなと。
仕上げの時期
でボタン、バトンをもらうわけですから、
うん、
でその次のバトンいつになるか分からないけども渡す、それまでの間ね、
はい、
とにかく今できるだけのことをやると、まあ、幸いなことにバイデンさんは、まあ、やりやすいと思いますよ。昨日もフランスの人とウェビナーやったんですけどね、全く同じこと言ってましたね。要するにもう安心したと、
はい、
ね、だけどもやっぱり悪魔は詳細に宿るからで、私が言ったらその通りだねっていう話をしてて、まあ、何が起こるか分からない、いつもの手強いアメリカが帰ってきた。しかし、アメリカが帰ってきたというよりも私がいつも言ってるワシントンが帰ってきた、ワシントンの専門家たちが帰ってきたんで、
はい、
まあ、予測しやすいし、大体相手の付き合いは長いし、どんな やつらかも分かってるから、お互いにね、その意味ではやりやすくなるんじゃないかなと。で幸いバイデンさんはもう外交演説も一回やって、
はい、
それから国防省で演説もやりましたよね、
はい、
両方とも頭のやっぱりかなり大きな部分を中国が占めていて、そして日本は、まあ、歴代みんな気にするんですけども、安保条約5条をね、
はい、
どうするか、尖閣に対して適用するかしないかっていうのは、まあ、すでに決まってんだけども、
日本の防衛
義務さん、それをね、うまく引き出して、
はい、
そしてクアッド4カ国ですね、アメリカ、日本、オーストラリア、インド、この方向性をですね、やはりアメリカ、バイデン政権も持っていると。まあ、トランプさんと随分違うかなという人もいたんですけども、アメリカの外交自体がもう大きくこの6、7年で変わってますからね。そのことを考えると、私はまあ、無難な感じで動いていくんじゃないかなと思っています。
これね、イミジクもそのフランスの方もやりやすくなるだろうといった、おっしゃったという話が出ましたが、そのヨーロッパにとってはなんかバイデンさんの外交は当面はヨーロッパ中心になるだろうみたいなことも言われてもいますけれども、
はい、
その中で日本がそのスタンスを取っていくっていうのはどうですか。
戦略的な優先順位から言ったらおそらく中国が一番大きいと思います。
はい、
それで今アメリカの外交政策関係者はですね、中国の対中政策について、
はい、
おそらく全政府レベルで見直しをしてます。それで例えば国防省ではこの間バイデンさんが演説した時にね、
はい、
特別の中国のタスクフォースを作って、それで15人の関係者、まあ、すでにもう国防省の中にいる専門家ですね、
はい、
それを集めて、そしてとにかく今まで中国についてやってきたことを全部見直して、そしてどこにチャレンジ、すなわち、まあ、問題があるか、そしてその後その優先順位をつけてですね、
はい、
そして国防長官に提出をすると、公表はしないと、
はい、
これね、やっぱり本気ですよ。かなり本気だと思います。でその意味ではヨーロッパももちろん大事だし、ロシアがあるからね、それから最近じゃイランも騒いでるでしょ、
はい、
中東も気が臭いですよね、
はい、
ですから結局中東とヨーロッパと欧州とそれからアジア、この3つは常に見ていかなきゃいけないわけで、しかしおそらく戦略的には一番これから重要になっていくのはアジアだけれども、
はい、
それに至る、それだけじゃないということは、まあ、ある程度覚悟してなきゃいけないですね、我々も。
ね、その、まあ、報告書今月中にというようなね、来
月4ヶ月
4ヶ月か、
4ヶ月
だいぶ変わると、
はい、
なんかその辺が、まだ出てこないのかと思うけど、むしろ腰据えてじっくりこれしっかりやるんだってことですか。
そうですよね、まあ、4ヶ月ったら早い方ですけどね。
あ、早い方
なんですね。それで別に新しいその政策提言というよりもプライオリティをどうやってつけるか、優先順位をどうするかということで やることは決まってるわけですよ。ただ今までは、まあ、トランプ政権だからといったらかわいそうだけども、
はい、
みんなバラバラにやってたわけ。中国 大変だと、海兵隊は海兵隊で、
はい、
おそらく空軍は空軍で、
はい、
ね、海軍は海軍でと、はい、それを全体でもう一回見直して、 整理をするということじゃないかと思いますから、私は本気だと思ってます。
で、まあ、タイトルにもあります対米対中と、まあ、当然その中国に対して、まあ、日本がどのスタンスを取っていくのかというところ、まあ、三宅さん、ここの番組でも何度もおっしゃってますけれども、はい、その完全にバチバチやるというようなことでもないし、そうというところですね。
それからもう一つ大事なことは、中国かアメリカかってこの選択肢じゃないっていうことですよね、はい、別に中国もアメリカもなんですよ。ただ問題は我々の国益にとって大事な国際秩序というものに対して、中国はそれを増進しようとしているのか、それとも変えようとしているのか、我々が大事にしている自由民主主義法の支配云々をね、彼らは同じように考えているのか、そして国際社会の中にはそれを同じことを考えている人たちがいっぱいいるのに、中国は違うんだから、違うんだったらそれはもうある意味で変えようとするんだったらそれは止めなきゃいけないけども、
はい、
そうでなければむしろこちらに来てくださいよと、ね、みんなで国際社会の一員として努力してくださいよというのが本来あるべき姿で、その意味では抑止とそれから関与は常に同じコインの表裏だと私は思っています。
まあ、その辺 その価値観の部分で今特にヨーロッパがかなりこう気にしているのが、新疆ウイグル自治区などで その人権の蹂躙というもの、まあ、結構 BBC がいろいろ報じてますが、
まあ、BBC の放送も止めちゃいましたからね、中国
そうですよね、
まあ、イギリスが止めたからなんだけども、
CGTN
というのね、相当な喧嘩をすると、はい、僕の経験でいうと中国と喧嘩すると必ずダブルダウンって言うんだけど、はい、倍返しでやってきますよね。ですからあまりいいスパイラルではないんですけれども、やっぱりヨーロッパの人たちは今まで中国というと、はい、その安全保障上の脅威というよりは経済的な利益の源だというふうに考えていた部分があって、で昨日の議論でもそれについては何度も日本の関係者がね、はい、役者さんも含めて違うんじゃないのと言ってきて、なかなかうんと言わなかったんだけど、徐々にですけども、イギリスも、
はい、
それからフランスもそう、からドイツですらね、やはり中国についての懸念というものをやはり増やしている部分がある。一方でですよ、EU 全体としてはアメリカが嫌がるのにもかかわらずね、
はい、
中国との投資協定を結んだり、
はい、
まあ、そこは彼らも大したもんですよ。だから自分独自の道を行かざるを得ないわけでね。だけど私はヨーロッパのていうかフランス人しかいなかったけども、聞いてる人はヨーロッパの人いっぱいいたと思うんですけど、
はい、
昨日言ったのはね、ヨーロッパの人ね、別に中国のこと分かんないからって、別にそれ悪いと言ってるんじゃないんですよと、ヨーロッパにも立派な戦略家はいっぱいいるんですけど、残念ながらヨーロッパには、ロシアしかいないでしょと、ね、だけど日本の周りにはね、
はい、
ロシアだけじゃなくて中国っていうのもいるんですよと、この2つがあるんですよと、こういうことを言って、そしたらね、まあ面白いことを言ってて、その人はたまたまフランスの外務省の偉い人なんだけども、
はい、
いやそうなんだけど俺たちにはロシアと中東があるんだよと。確かに中東はね、あれヨーロッパの裏庭ですから、地中海の反対側ですからね、
はい、
その意味ではその彼らはロシアと中東にやっぱり重点が行かざるを得ない。我々は中東ももちろん石油が止まれば心配だけど、はい、そうでなければロシアと中国を考えざるを得ないということで、まあ、徐々に、なんですかね、戦略感は似てくるだろうと思うんですが、やはり微妙に違うなと思いましたね。
何かその人権のことなどで、日本はどういうスタンスなんだっていうのをこう突きつけられないかっていうような、あるいはこう国会とかで議論すべきじゃないかと。
それはね、それは非難するんですよ、もちろん。ね、ジェノサイドだかどうかって、そんな定義上の問題言ってもしょうがないんでね、それは G7 という場がありますよ、
はい、
国連という場がありますから、G7 でも明確にそういうことを言ってるはずですよね。ミャンマーの時もそうでしたよね、
はい、
ですから、そういう意味では常に日本が、私はいつも申し上げていることですけども、国際社会のど真ん中にいなきゃいけない、はい、そしてその中でコンセンサスが得られた部分について、そこでしっかり動かないで、はい、相手に対して関与と を求めながら抑止するということに尽きるんだろうと思いますよ。
これそのまあ安倍さんのその個人の個性というのもあったかもしれないんですけれども、そのまあ世界の真ん中に立って今までだったらそうアメリカに追随するっていうような見方をよくされていた日本が何かこう自分たちで旗を立ててきちっと引っ張っていくっていう、
ね、アメリカに追随するっていうのを言う人いっぱいいるんだけど、ちょっと自虐的だよね本当に。
あ、もう今までだってそうでもなかった。
私はそんな感じで北米国にいた時に追随しなきゃなんて思ったことは一度もない。
日本はこうなんだってきちっと、
そう、日本はこうでね、意見が違うんですよ。だけどまあ向こうも強い国だからね、
はい、
手強いですから、だけど日本の国益守るの当たり前なんで、アメリカと追随するために外交やったなんて言われたら本当そら、ほら辛いですよね。ちょっと事情とは違うと思います。
そうするとあれですかね、何かこうメディアの報道の仕方だったりイメージとやってきたことっていうのがちょっとずれてるところがありますか。
やっぱりね、戦後ね、駐留軍が来てね、それでギミーチョコレートがあってですよ、ずっとアメリカにまあ依存してた時代があったことは事実ですよ。でその上にね、まあいろいろね、これがなんとかの情報工作員がどうのこうのとかいう陰謀論とかいっぱいあるじゃないですか、あれをまあ一通り何十年もやってきてね、染みついちゃったんじゃないですかね。だけど今そんなヨーロッパだってそういう時代があったかもしれません、しかしアメリカの力は相対的にはやはり変わってきているし、そして同盟国とはいえね、全部が全部おんぶに抱っこではない、そして中国のように大きな国を相手にする場合にですね、どっちみちアメリカに一カ国じゃとても対応できなくなってるから、アメリカ自身も同盟国が必要だ。それをやっと、まあ、トランプさんに変わってね、バイデンさんが戻ってきて、戻ってきてというかバイデンさんがなることによって再確認したということですから、もうそろそろね、対米追随という安易なキャッチコピーを使うのはやめたらいかがですかねと、と思うんですけどね。何を言ってんだ宮城はとおっしゃるかもしれない。
で、日本の方も、まあ、外交をどうしていくってところで、官邸の中に NSC というものを作って、で、こう、まあ、外交面もそうだし、経済とかいろんなところもこう安全保障を目配しながらやっていこうという、こうシステムのなんか器は作った感じが見えてくるんですけれども、これをこう実際にワークさせていくというか、総理の属人的なものでない形でやっていくというのが、これからのバトン渡し時期
いや、しかしもう NSC 国家安全保障局の局長っていうのはもう首相と一心同体の、アメリカもそうですけどね、もうそれはあれを官僚組織にしちゃダメなんですよ。NSC を官僚組織にしたら普通の役所じゃないですか、そうじゃなくて、やはり総理が信頼し、そして総理の他内政忙しいですからね、外政的な部分というのは全部見て、そして適宜その助言を与え、場合によっては政策を一緒に作っていく、相棒が必要ですよね。それは私は日本ではやはり政権が変わっていったらその人に合う、NSC の局長を選んでいくっていうのが流れだと私は思いますよね。
ある意味大統領のその補佐官と国務長官のこう立場の違いみたいなところがありますか。
そうです、ですけど、もう安倍さんの時代になって NSC を作って、まあ、いい意味でですよ、アメリカの大統領府みたいな、ホワイトハウスみたいなものを一時作ろうとした、前も申し上げたかもしれませんけど、補佐官みたいなのがいっぱいで官邸官僚って言われたけど、それからスピーチライターも作って、そしてうまくやったと思うんですね。ただ人によってできる人とできない人がいますからね。安倍さんの場合は僕例外的にできる人だったと思うから、むしろ形としては普通の議員内閣制に戻るというのが今の流れじゃないかなと思います。
三宅さんには7時台もじっくり解説をいただこうと思っております。今お話に出た中東の話だとか、あるいは G7 の話も出てまいります、はい、引き続きよろしくお願いいたします。ワクチン接種についてさまざまメールもいただいておりますね。こちら、かよこさん、鎌倉市の医療関係者、薬剤師の方ですね。私が勤める病院も昨日ワクチン接種希望の有無の用紙が各部署に配られました。全員強制ではなく希望者のみとするとのことです。打ったら痛さやもろもろご報告しますと。ありがとうございます。それより私が今一番心配しているのは報道です。かつての子宮頸がん、予防ワクチンのような、誤解を招く報道がないよう、正しいワクチン情報の の発信を心がけてほしいものですと。確かに副反応がこれ確率的にはまあ出ざるを得ないというところで、まあそのための対応というのもお医者さんいろいろとこう今も用意をしてますけれども、このところにクローズアップをしてっていうようなね、過度な報道というものが全体のワクチン危機を生んでしまってはいけないと。まあこの辺数字で出てるんで、数字で判断と、まあこれはね高橋お医者さんなども言ってますけれども、そこを心がけていきたいと思います。ここが気になるプラスでした。さあ今週はですね、6時台からコメンテーターの方々にご出演いただいておりますんで、ここがちょうど中間点という感じになっております。今朝は外交評論家三宅邦彦さんとお送りしております。引き続きよろしくお願いします。ありがとうございます。本当に朝よから、こうなると何時に起きなきゃってことになるわけですか。
ね、今日は4時
すいません、本当僕らとあまり変わらない時間に起きてい
て、いやそれでね、実は昨日英語の原稿を書いててね、
あなるほどね、うん、
それで全然書けなくてて、朝の1時半ごろ書きを終わったんですよね。ということはですね、よく寝ました。
いや本当ですよね、すいません。でその上昨日はそのフランスとつないでウェビナーだってことになると、そうそうそう、当然夜に本番が来るわけですよね。
そうなんですよね。だからねちょっと辛かったですね。
いやいや、まあ、
で
も本当に
楽しいですね。
この後7時台も一つよろしくお願いいたします。7時台アメリカ軍の駐留経費の話だとか、ワクチンオリパラ、そしてイランというあたり、さらには G7 のこちらもまた電話会議、これいつやるかというの問題ですね、はい、時差的にも。
めでろしでございます。
はい、一つよろしくお願いいたします。はい、
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています。1週間のニュースの振り返り、そしてこれからのニュースの予定、毎週更新しています。この増刊号でメッセージを紹介させていただいた方には、番組オリジナルのマスキングテープをプレゼントしています。ぜひご参加ください。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、海外でお聞きのあなた、そして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています。
飯田浩司の OK コージーアップ、激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
では最初のニュースこちらです。日本政府アメリカ軍の駐留費現行の負担額維持で合意。政府は昨日2021年度以降の在日アメリカ軍の駐留経費負担、いわゆる思いやり予算をめぐるアメリカとの協議で合意しました。2021年度は暫定的に現行の特別協定を1年延長し、2017億円を日本が負担、来年度以降については改めて協議となります。3月末に協定が失効してしまうというタイミングだったんですね。
最初から喧嘩売るつもりはないんだけど、
はい、
思いやり予算っていうのをやめましょう。これ
思いやり予算、
あの、ね、はい、思いやり予算っていうのは、昔金丸さんかなんかが使った言葉なんだけれども、当時は始めた頃はね、地位協定の中にアメリカが払わなきゃいけないもの、
はい、
日本が払わなきゃいけないもの、どっちでもいいものがあった。どっちでもいいものについて日本が部分的に払ってった、払い始めた、
はい、
で、まあ、思いやりなのかもしれない。だけどね、それはもう限界に達するから、それ以上の部分については特別協定を作る、新たに協定を作るわけですから、当然交渉して合意した上でやるんで、思いやりも何も減ったこともないんですよ。
あ、ちゃんとした取り決めであるということ
ですね。ちゃんとした取り決めで、それはもう貸し借りもありね、そしてそれ以外に金額以外 その日米の役割分担とか、それを全体的に総合的に考えて決めるものなんで、
はい、
私はずっと思いやり予算の担当をやったけど、思いやり予算という言葉は絶対使わないの。
ああ、なるほど、
それは本質ではないと思う。ただ問題はいずれにせよ日本の この憲法のシステムを考えると、
はい、
日本が他の NATO の同盟国と同じような形の、ね、貢献はもちろんできません、
うん、
ですから、うん、その意味では微妙に違う形になる。それで駐留軍経費というものを負担するようになった。これはもう日本特有のことですよね。ただ、うん、それだけではなくて、
はい、
やはり今回は1年延長、
はい、延長と、
まあ、これはしょうがないじゃないですか。
だ
って、ね、バイデンさんが新しい大統領になったわけでしょ、
はい、
でその前の大統領は4倍だなんだって物価ふっかけてきてね、もできるわけないんだから。
うん、
4倍なんか払ったらあれですよ、
はい、
もう兵隊さんの給料まで払うことになって、
そういうこと
になる、ね、傭兵になるじゃないか、傭兵になるんだったらちゃんと指揮権よこせって話になるから、絶対にまとまらないです、あんなものは。
ね、
だからやっとまあ元へ戻って、
はい、
だけど時間がないよねと、
で
今回は1年延長でもう簡単ですよね。ただおそらく今年の後半から本格的な交渉が始まるんだろうなとは思います。でその時にはですね、私はもう大事だと思っているのは、
はい、
ただ単にお金の問題だけじゃない、
お金じゃない、
先ほども申し上げたと思いますけども、アメリカの国防総省の中では中国についてタスクフォースを作って、
はい、
全面的に見直しやってるわけですよね。その時に同盟国との調整っていうのも当然対象に入ってくるわけで、今度の駐留軍経費の問題ってのは単にお金の問題だけじゃなくて、
はい、
役割分担も含めて全体的に見直す中で出て決まってくるものだと思います。だから1年かけりゃいいんですよ。
でその役割分担であるとかっていうのは、うん、こう当然ながらこうじゃあ自衛隊が、まあ、有事の際平時の際どう動くのかとかそういうところも含めて、まあ、どこまでアメリカ軍と、まあ、ある意味こう一体というか連携をしながらやる形になるかっていうのを、はい、結構細かいところまでの突っ込みだとか、あるいは場合によっちゃこれ覚悟も必要ということもあります。
いやその通りなんです。そのための同盟なんですからね。
うん、
まあ、今韓国じゃ若干揉めてるけれども、
はい、
本来であれば北が攻めてきたら、米韓の連合軍誰が指揮権を持って、これは今アメリカだけどこれを韓国に戻すか戻さないかって議論も含めてですよ。
そうですね、
ずっと細かいあれをやってるわけですよ。
ここ20年
日本でも当然やってるはずなんだけれども、
はい、
やっぱりそこについての関心は、まあ、秘密の部分が多いからなかなか言いにくいのかもしれんけども、本当はそのようなことをすべきなんですね。そうでないと相手が抑止されませんから。ただ単に紙で、
はい、
はいはいっていうわけじゃなくて実際に動くんだぞと、だからやめた方がええぞと、こういうことですからね。
でその方針が決まってそれに沿ってこう演習をやったりとかなんなりとかっていうのが全部決まってくるわけですよね。
そ
ういうことですね。
それがあるべき姿ですよね。
それ
やんなかったら何のためにやってんだか分かんない。
でもそこってやっぱ本当は国民的な議論が、ね、必ず必要で、
そこで
じゃあ日本をどう守る、そして日本の主権をどこまで残すみたいな、まあ、主権国家としてどういう、こう、
ただね、行動するっていうのも必要ですよね。それは米軍の指揮下に入るわけじゃありませんから、
ね、はい、
韓国と違いますから、
そこは違う、
日本は日本の指揮下で当然やる。ですからちょっとそれは韓国と微妙に違う戦い方になると思いますけどね。
駐留費の問題から、まあ、本来あるべき日米間の、関係というか議論の仕方についてお話をいただきました。おはようニュースネットワーク。では取り上げるニュースこちらです。昨日から新型コロナワクチンの国内接種スタート。昨日国内初となる新型コロナウイルスワクチンの医療従事者への先行接種が国立病院機構東京医療センターで始まりました。まずは全国100の医療機関のおよそ4万人が対象となります。厚生労働省によりますと昨日夕方までに全国の8カ所の病院で合わせて125人の医療従事者が接種を受けたということです。これまでのところ目立った副反応は報告されていないとされております、
は
い、
まあ、ようやく始まりましたよね、
はい、
まあ、いいことだと思うんですが、うん、まあ、この後、ね、どういうふうに順調にいくかどうかっていうのは、まあ、腕の見せ所だとは思うけれども、まあ、世界中で、ね、これ争奪戦が起きているわけですから、はい、まあ、頑張ってくださいよねっていうことですよね。
まあ、そして、ね、これそのシステムを作るっていうのが、まあ、何しろ1億人、まあ、想定では、ね、全国民に打つっていうことを想定しながらやるっていうことになると相当大きなシステムを組むことになりますよね。
今朝なんか CNN 見たらアメリカじゃ1日150、はい、 万だって、すごいですよね。
そういうこうシステムをガガッと一気に作るっていうのは、まあ結構ね、そのあの軍の関与などもあるという話もあります。
いや、それはあの軍を総動員しですよ。これあの国家非常事態に準ずるわけだから、
はい、
当然のことながらあのシステムを稼働させるわけですよね。
はい、
でそうなると日本ちょっと悲しいんだけど。国家非常事態宣言とかそういう発想ないし、
ない、
これお医者さんの話でしょ、
はい、
と自衛隊関係ないでしょ、はい、となったらね、
はい、
結局極めて小さいものしかできない。それでその医療関係者以外は、
はい、
注射も打てないと、当然ね、となっていたら、そら危機に対応できませんよね。もっとも今こんな時期にこういうこと言ってもしょうがないんだけど、これ終わったらですね、
はい、
本当にあの洗いざらい全部あの見直す必要があると思いますよ。これであの日本は確かに民度高いしね、
はい、
あの清潔だからこの程度で済んでるんだと思います。しかしこれあのたまたま COVID-19 というのが、
はい、
この程度の感染力とこの程度の致死率率だったから、はい、この程度で済んだのかもしれませんけど、じゃあもうこれ以上怖いのは来ないなんてことはないわけですから、
うんうんうん、
ですからあの今あのいろいろなことを批判する後手後手だってけしからんというのはそれは分かるけど、最も大事なことは終わった後、
はいはい、
どれだけあの検証ができて、そして直すべきことを直すかということを考えなきゃいけないと思うんですよね。あの今たまたま依頼があって、そのもうすぐ東日本大震災10周年じゃないですか。
そうですね、10年になりますね。
その件、あのなんていうかな、教訓をね、
はい、
書いてくると言われて、今度英語で今今日出すんですけども、やっぱりね、どれだけ検証してどれだけそのシステムが変わったかっていうと、これは疑問なんだよね。日本人ってその時は、あの熱いうちはわーっとみんなどう騒ぎするんだけど、冷めちゃったらもう全然関心ないのね。そこをやっぱり粘り強くやらないと社会は変わらないし、システムは変わらないし、結局旧体制のもとでまた、あれそんなことあったっけと、それであーやばいやばいって言ったらまたゼロから同じことを繰り返す。それだけはやめた方がいいかなと思ってますけどね。それをやる力のある民族とやる力がない民族があることは間違いないよ。
あー、そうなんですね、これ確かに私もあの去年4月5月の緊急事態宣言の時に、試験をどう制限するんだ、法律がないじゃないかみたいな、はい、わーっとなった時に、はいはい、こういろんな人に取材をしたんですが、ある総務省の官僚に聞いたら、
はい、
飯田さんね、やったことあるんだよ日本はと、
うん、
その10年前に原子力災害対策基本法の下で、嫌がる人であっても避難してくださいって言って動かしたっていうね、あるんだけど、
うん、
あの時のことみんな忘れてるでしょって言われて、
いやあれはだから病気じゃないからですよ。
そうなんですよ、あれはまさに緊急事態だっていうのが誰の目にも分かるもんだった、
だけどもこれも同じなんですよ、
本来的には。
本来的にはね、
うん、
だって国民の命を守るんだから、
はい、
どこが違うんだというふうに言えないのよ。
いやで、あれはある意味の局所的だった、そして今回のものは全国的であるとか、こう、ね、細かい違いを挙げれば確かにそうなのかもしれない。
それはおっしゃる通りで、法律の主管官庁違うから、
はい
ね、
はい、はい、
どうそれいくら官邸で取りまとめるったってね、ほら役人ですから、
うん、
そこ自分の持っている法律についてはそれは絶対守りますよ。
だからこそ本来はあまねく緊急事態になんとか対応できるものっていうのをお皿を作っておくべきなんですね。
それは本当、枠組みは何もないときに作らなきゃいけないんだけど、何もないときはそんな必要ねえじゃねえかと、
そういう議論が必ず出てくる、
ね、でなんかあったらね、こんな時間はねえと、
はい、
それじゃいつまで経ってもできないじゃないですかと、まあいいや、
うん、いやでもおっしゃる通りでもそれってこう何の違いなんですかね、先を見るとか、そういう戦略的にとかっていうことの、日本人が全くそれが考えられないわけじゃないと思うんですよ。
僕は明治の日本はやってたと思いますよ、
まさにその100年先も見越してってところですね。
誤解を恐れずに言えばね、やっぱりその種の準備っていうのは緊急事態、最悪の場合は戦争ですよね、
はい、
それを前提で、それが起きてしまったら大変だ、起きたらどうするんだっていうことで、まあ、それで、まあ、暴走しちゃったんだけれども、
うん、
あの時にいろいろなあの計画を立てる、そして準備をするっていうのは決して軍国主義では何でもないんですよ。
ああ、確かにあの時はこう欧米列強によって本当に国が吹き飛んでしまうかもしれないという重大な危機感の下でぐわっと作り上げた。
そうだけど、それは今はもうそういうことやっちゃいけないことになってるでしょ、なぜかって戦争しなきゃいけないんだからと、
うんうんうん、
となったらもう思考停止ですよね。
うーん、
あれは 言い過ぎたな。すいません。
でもこれ本当にこれ重大な問題提起のはずです。はい。そして、もう一つ、そう、ところがこの報道がもうかかりきりという感じなんですが、うん、東京オリンピック・パラリンピックの組織委員会の新会長について、橋本聖子オリンピック担当大臣で一本化と、まあ、今日スポーツ新聞や、はい、あるいは産経新聞も一面トップで伝えてますが、はい、なんか、これも期間決定される前に新聞事例みたいなものがいっぱい出てきますね。
まあね、日本のメディア、自由に取材できますし、これは、ある程度情報が漏れるのは仕方がないですよね。統制社会じゃないわけですから、
はい。
でね、結論がいい悪い私に判断するあれはないけれども、決して悪い、オプションではないと思っています、う
んはい。
ただね、問題は、うん、これがね、たまたまこの舌禍事件があってね、で女性なんとか弁士の言葉があったから、
はい、
で森さんに代わって緊急避難的に、もしね、
はい、
彼女が選ばれるんだとしたら、うん、それは彼女に対して失礼だし、これはむしろ先ほどの話じゃないけれども、
はい、
こういう時にこそやり方を全部変えると、ね、でもいいじゃないですか、ちょうど男4人 女性4人でね、
うん、
で8人で、
うんはい、
で透明性のある形の中で、うん、物事を決めていくと、うん、これをこれからもうスタンダードにしましょうよ、
うん
ね、
うん、
そして常態化すればいいんで、
はい、
これは例外的な緊急避難だということにしちゃった途端に、うん、また元へガランと戻っちゃう、
うん、
そしたらさっきの緊急事態、非常事態宣言、非常事態の法制と同じでね、
はい、
結局できないんですよ、
うん、
ですからどっから始めるかっていうことですけど、まあ、今こういう風な流れになってきたんだとしたら、これを決め方も完全に定着させたいですよね。
確かにこれだけこうなんかここ2週間ぐらいずっとこう大騒ぎしてきた、でそこが何も生み出さなかったら本当にこれはもったいないことになります
よね。そう、何のためにね議論してるのかって、ただ単に緊急避難で人会長の後任を決めるっていうことじゃなくて、やっぱりこの際日本の国の在り方、
はい
ね、日本の社会の在り方っていうものを変えるいい機会じゃないんでしょうか。
まあ、日本には男性も女性も人材がいるということを、
いますよ、
そうですよ
ね、育てればもっと出ますよ、絶対に
示さなきゃいけないですよね、示すいい機会ですよね、世界に対して。
そうですよ、
この時間三宅邦彦さんとお送りしてまいりました。日本総でお聞きの方、この後三宅さんにお付き合いいただきます。おはようニュースネットワークでした。
飯田浩司の OK 浩司アップ、激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
続いて教えてニュースキーワードです。イラン核合意。イラン核合意の検証にあたる IAEA 国際原子力機関のグロッシ事務局長は16日、イランが未申告の施設に対する抜き打ち査察の受け入れを23日に停止すると通告してきたことを加盟国に報告しました。グロッシ事務局長は査察継続のため引き続きイラン側と協議を続ける考えです。制裁の解除が先だっていうイランと、いや、
お前が先だよ、お前が先
っていう、ね、
俺はお前が先だってお互いに言い合ってるわけよね。珍しくね、私、はい、トランプさんがこの合意から撤退をしたわけだけど、
はい、
珍しくトランプさんと意見が一致してるのはこのイラン合意の、まあこれはダメだとは言うつもりはないけど不十分な部分。
不十分、
はい、やはり、まあ、イランは交渉上手ですからね、結局首の皮一枚残して、
はい、
核開発ができる、もしくは少なくとも8年とか何年か経てばね、かなりできるような、
はい、
ところを粘り腰で残しているんですよ。で私はそれはダメだなと思っていたので、まあ、しかし良くないなと思ってたんだけど、じゃあ一回合意したものをまた途中から退場する、それはやっぱりダメですよね。なんで、まあ、こじれちゃった、
はい。
おそらく今の段階では、イラン側もそしてバイデン政権側もですね、できれば元へ戻す、阻止でも戻したいという気持ちはあると思います。だって、はい、オバマ政権の時に作ったやつですからね、そもそもね、
そうですね。
そして関係者はみんな帰ってきてるわけですから、
はい、
ですからその意味ではやり 残したというかぜひやりたいものだろうとは思いますが、うんうん、問題はね、はい、3月に確かイランの歴で、暦で正月がありましたノールズって言うんですけど、
はい、
そして4月確か6月だったかなに大統領選挙がありましたね、
はい、そうですね。
そうするとまあその前2ヶ月ぐらい前からつまりノールズが終わってから4月ぐらいになると、はい、もう選挙戦ですよ。で選挙戦だってねこれあのイランも自由に出馬できるわけじゃないから、
はい、
これやっぱりハメネイ最高指導者の思惑もあって人が選ばれているというのは実態だと思います。ということはこのままあのいわゆる穏健派、穏健派というほどの穏健じゃないんだけれども、
はい、
まあ、比較的穏健派がね、ロウハニさんも含めてですけどもやらしてみたけど結局ダメだったじゃないかと、ね、やっぱりイランはね、
はい、
自分の独自の道を行くべきだって強硬派いっぱいいるわけですよ。その人たちがまた復権をするか、
はい、
もしくはバランスを取るためにハーメネイさんがそういう人たちを少し、選挙に出そうとするか、で場合によってはもうこのいわゆる穏健派と言われる人たちもしくは大統領がですねこれが最後になるかもしれないっていうことですよね、
はい、
当面はね、となるともうそのバイデン政権と今のイラン あのロウハニ穏健派系の大統領との交渉がもしできるとしても、
うんうんうん、
3月の中頃ぐらいまでがメドになっちゃうかもしれない。
あと1ヶ月、
1ヶ月ですね。だけどももうすでにあの21日ね、もうすぐですよね、
はい、
までにそね、そのアメリカが譲歩しないんだったら、
うんうんう
ん、どんどんその今までの義務っていうものを履行しなくなるわけですよね、
はい、
まあ、売り言葉に買い言葉だから、うん、最近あのザリーフさんだったかな、あのイランの外相をね、
はい、
あれもうテレビ出まくってますよアメリカの、
ああ
もう宣伝戦をやってね、
はい、
だけどねあんなことやったってバイデン政権がねああ恐れ入りましたとあなたの言う通りなんて言うわけはないし、ね、でイランもイランで相当あのギリギリの、
はい、
まあ、彼らは合法的にだと言ってるんだけども、うん、アメリカもひどいけどもトランプ政権も、うん、イランだって決して褒められたものじゃないですよね。でそうなるとまあどうするの、
はい、
って P5 プラス1すなわち、イギリスとフランスとドイツが中心になって、はい、これにあのアメリカ、ロシア、中国が乗っかったのが、もともとのイラン合意、核合意ですよね。ですから、アメリカがやって逃げていくということになると、うん、ヨーロッパが本来やらなきゃいけないんだけど、うん、まあ、ヨーロッパもね、それはあのアメリカの力がなきゃ、なかなかあれを取りまとめることはできないし、はい、日本だって、それ、P5 プラス1に入ってないんだから、
ね、そもそも
入るべきだと、前から思ってるけれども。となるとやっぱりなかなかこれ維持するの難しくなっていくんじゃないですかね。
あ、まあ、ここへ来てイラク、隣のイラクの、まあ、北部のあたりで
クルド地区にね、まあ、米軍が駐留しててそこにミサイルぶっ込むわけですよ、
まあ、これも裏にイランがいるんじゃないかと、もちろんイランは否定してますが、
否定してますけどいるに決まってるんですよ、うん、それはだってシーア派のミリシアなんですからね、
はい、
ただそれは僕はあの陰謀論かもしれないけども、ある程度意図的にやってるんだと思います、強硬派の連中は、
はい、
だけどああいう形で圧力かけたってそれでアメリカがおいそれとね譲歩なんかするわけないな、今までの経緯から考えたら、ということはあのむしろあれ潰しにかかってんじゃないか、つまりイランの強硬派の一部にはもうあんな合意ね、
はい、
中途半端な合意だったら縛られる必要ないと、やめちまえと、そういうくらい強硬な連中もいるわけですよね。
なるほど、
彼にとって思うツボなんですよ。うまく話し合いが進もうとしたらむしろ変な事件を起こしてねぶっ潰してるんじゃないかと思うぐらいです。ということはなかなか核合意はうまくいきそうもないなと、
はい、あ、でそんな中で先ほどニュースが入ってきましたが、はい、アメリカのバイデンさんはイスラエルのネタニヤフ首相とようやく電話会談ということでありました。1ヶ月以上就任から経って1ヶ月近くか、対話をしてなかったということでちょっとニュースになってますけど、
これは大ニュースですよね、まあ、もっともあのオバマ政権の時には、
はい、
イスラエルとの関係非常に悪かったんですよね。それでトランプさんがそれをひっくり返したんだけれども、
はい、
いやー これはね、中東和平問題もこれで進みそうもないし、イランがこれで強硬のままだと、はい、また元の目阿弥になっちゃうね。
イスラエルにとっては核合意がむしろ潰れた方が、
潰れた方がいいに決まってますよ。だけどバイデンさんはそんなこと絶対させたくないでしょ
う。うーん、
まあ、難しいですよ。
なるほど、
はい、
そこに、まあ、エネルギーを頼ってる日本としても一言ではない。
キツネとタヌキの馬鹿し合いだからね、中東は。
なるほど。イラン核合意、今日のニュースキーワードでした。さあ続いてここだけニュース、スクープアップなんですが、そうなんですよ、うん、三崎さん40代、はい、千葉市の方からメールをいただきました。
なるほど。
最近飯田さんのスクープアップの叫び控えめなのが少し残念です。
おそうですか。
一日頑張れるか頑張れないかは飯田さんのスクープアップの叫び方にかかっていますと。
そうい
うふうに。
それじゃ叫ばなきゃ。
いやいいですかね、
うん、
やっぱりいい
です
よ。
え、何？
そっぽ向いて
僕ら部屋出るからこ
れから。ちょっと待って待って待って待って、みんな本当に冷たいんだから。では、いや、待った待った。では参りましょう。今日最後のニュースをスクープ。どうですか三崎さん、元気になりましたか？
私も元気になった。
本当ですか？
はい、
やった
やった。
では参りましょう。 G7 新型コロナ対応策など19日にオンライン協議。日本も参加する G7 先進7カ国は19日にオンラインで首脳会議を開きます。7カ国の首脳による協議は2020年の4月以来、新型コロナウイルスへの対応や各国のワクチン普及策などを議論する予定です。去年アメリカが議長国で今年はイギリスということで、まあ、直接の対面も一応6月に予定されております。
そうですね、まあ、去年はなんかやっやるやらねえで やってないんでしょ
結局。そうですね、何もテレビ会議を4月にやったかというようなところですね。
だいたいトランプさんマルチのあれ大嫌いだしね。
他国でやるっていうのは、
ね、他国間でやるのはね、うん、まあ、あのイギリスになってやっと元へ戻りつつ、これも結構なことですよね、うん。まあ、しかし今一堂に会するってわけじゃないし、まあ、とりあえずは新しい人も多いし、
はい、
こんにちはと、
ね、
それで、まあなんて言うんだろうな、うん、ご挨拶ですよね最初はね。それで、まあ、うん、インドもオーストラリアも、
はい、
韓国も、
いいじゃないですか、一応国が招待すると、
やっぱりね、これもう明らかに、はい、あの民主主義国家でないとダメよというメッセージですよね。まあ、それは当然なんで、G10 にするかどうかともかくとしてて、
はい、
ロシアなんてまだダメですよ。
一時期はね G8 って入ってましたが、
もう毒殺は得意だけどね、民主主義やってもらわないと困るわけで、それから中国にとってはもう、
はい、
ったらもう問題外ですから、こういう形で民主主義をやる国々が集まるっていうのはいいことだと思いますね。
まあ、これね、新型コロナ対応策など協議ということですけれども、はい、まあ、それ以外にも対応しなきゃならないってことは。
そうですね、まあ、6月ってまだ先のように思いますけれども、はい、私の経験で言えばもうこれサミットが終わったら次の年のサミットのためにね、
うんうんうん、
あの文書を作んなきゃいけないから、
で
これ あんまり長すぎて誰も読まないんだけど、まあ、プロは読むわけですよ、ものすごい政治宣言とかね、宣言出るでしょ、
はい、
あれね、みんな各国の役人がね、
はい、
一生懸命一時一時ね、一言一句直して交渉して、それで出来上がっているんですよね。でそれが翌年の、まあ、積み重ねになっていくわけなんで、
はい、
そういうことを考えると6月で、今何2月
ですね、
そろそろもうそろそろ文書作り始めますよね。ですからそういう意味では一個一個ふあの、なんていうかな、段階を踏んで、本来あるべきサミットに戻していただきたいと思いますよ。
この合意文書作るのって、うん、各国首脳の、まあ、個人代表みたいな言い方しますが、シェルパっていう人たちが、
ね、
まあ、これはあれですよね、外交の官僚の、まあ、ある程度のポジションにある人が、まあ、代表についてこうやるっていう形ですか。
そうですね、昔はね、これ経済サミットだったんですよね。
あ、そうですよね、もともとオイルショック対応ですもんね。
ですからシェルパっていうのは普通は日本で言えば経済の外務審議官、 時間クラスのね、
はい、
がやってたんですけども、まあ、あの10年ぐらい経ってからかな、うん、1回目の時もそうだったかな、とにかく政治問題を議論するようになって、はい、最初の東京サミットの時、私ちょうど新入生だったからよく覚えてますけど、やっぱり政治の問題については経済外信外務審議官だけでは無理なんで、
はい、
まあ、全勝的にやってると思いますね。
うん、
その意味ではあのもう総理を出して、
はい、
そして、その周りにいろいろな人があの知恵 を出せるように準備をしておくという総力戦ですね、各国とも。
で、まあ、それに今回この週末にオンラインでの首脳会議がありますけど、それ先立つ形で個別の電話協議っていうのをいろいろなところとやっていて、日本菅さんとも、
はい、
昨日一昨日の夜でしたか、うん、あのジョンソンさんやってますね。
やってますね、うん、まあ、なかなか目立たないんだけれども、うん、あの議長国と、話をするのは当然なんですが、やっぱりね、うん、イギリスって大事な国ですよね。ヨーロッパなんだけどヨーロッパじゃない、
はい、
大陸とは違う海洋国家、うん、そして日本と非常に実は立場似てるんですよね。で彼らが TPP に入るとか、
はい、
それから、まあ、クワッドに来るかどうかは別としてね、今非常にあのインド洋そして西太平洋に対する関心が非常に高まっていますよね。フランスだってね、昨日もあのお話、した時に驚いたんだけど、はい、あのちゃんとあのフランスにも太平洋艦隊っていうのがあるんですよね。
あ、艦隊もあるんですか。
艦隊一応、まあ、あの数はね、7隻ぐらいあるって言ったかな。ですからその別にね、そのフランス語じゃ話もできねえじゃないかって、そういう話じゃなくて、やはりあのより多くの人が開かれた自由な、はい、国際秩序というものに、ね、関心を持つということは大事なんで、こういう意味でもですね、日本はこれあのいいチャンスですよね、
はい、
G7 に対してあの同じメッセージを言う、そして場合によってはこの関連でね、はい、韓国ともいろいろ話をして、韓国さん、あなたね、あの民主主義国家でね、 G7 に呼ばれるんだからもう少しね、
うん、
っていう、はい、なったらいいですよね。
これやっぱこう日本としては自由で開かれたインド太平洋っていうのはずっとこう旗として掲げ続けている、
うん、そうですね、
でやっぱこれをこの間の日英の首脳会談の中でもこう出してきたし、
はい、
で G7 でも当然これを盛り込んでいくっていうのが一つ大きな方針になります。
もうアメリカもあのそこはもう素直の言わなくなりましたね。
あ、バイデンさんもね、
自由で開かれて、その前に繁栄がどうのこうの、平和がどうのとか言ったけど、
はい、心配しました
が、まあ、そうですね、だけど、まあ、落ち着くところに落ち着く、当然だと思いますね。やはりあれ言い方を変えたら、
はい、
そこに間違ったメッセージを送ることになるから、そこは分かってくれたんでしょう。日本がやるべきことはいっぱいあると思います。
これで、まあ、この先の話なんですが、
はい、
まあ、G7 として、まあ、ミャンマーに対しては外相で声明を出したりとかもありました。
出しましたね。
で、あと日本としてはその日本、アメリカ、オーストラリア、インド、先ほどクワッドとおっしゃったその枠組み、うん、今外相ではやってますけれども、今度首脳でレベルでもやろうとしているっていうのはありますよね。
そうですね、まあ、それは自然な流れでしょう。あれだけあの外相が忙しいのにというか、ね、コロナがあるのに、
はい、
日本に集まったらどこでやるかは別としてね、やはり最終的な首脳で合意をすることが大事だと思います。
これインド、オーストラリア、韓国招くってちょうどこうメンツとしては揃いますね、クアッドの首脳たち
も。そうですね、まあ、しかしどこまで悪魔は詳細に宿りますから。
あ、
だけどあのこういうことを繰り返すことが大事だと思いますね。むしろね、一気に何かを決めようというよりも、常にこういう人たちが集まって、
あ、
そして国際世論を作っているんだという方向に動いていけばいいと思います。
G7 のオンライン協議について今日のスクープアップでありました。
My the biggest guest of my fellow Americans. This is America's day.
来賓の皆さん、そして国民の皆さん、今日はコージーの日だ、コージーの日です。我々は1年に6回、2ヶ月に1回訪れる試練から、ポッドキャスト、そして YouTube 番組は 尊く脆いものだと改めて学びました。工事史上これほど多くの難題に直面した時代はほとんどありません。これを克服するためには言葉以上のことが必要だ。民主主義の中でも最も得難いものを必要とする番組を聞くことによる結束です。我々は東京有楽町に立って日本放送から毎朝ラジオ放送を行っています。平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの2時間、回数もすでに700回を超えました。しっかりと理解をしてほしいです。聴取方法の相違が分裂につながってはなりません。私たちはあなたたちに誓うでしょう。誓います。関東一都三県でラジオの地上波で参加した人々とポッドキャスト、そしてYouTube で参加した人々を同じように扱うと約束します。皆さん、目下の課題に取り組むために協力が必要です。暗い冬、2月中旬のお調べの習慣を乗り越えるためにすべての力を必要としています。国民の皆さん、神とあなた方の前での神聖な誓いを持って今日のこの場を終わりにします。約束します。本音を言いましょう。もしもあなたがラジオを聞いたかと聞かれたならば、飯田浩司の OK 浩司アップをいつも聞いていると答えてくれることを私は強く願っています。リスナーのあなたに神の祝福をありがとうございます。